QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。こちらは JK1MIG 鈴木でございます。3月2日第564回の QRL の時間がやってまいりました。というわけでね、3月最初の放送でございますけれども、ね、あっという間にね2ヶ月過ぎましたけどもね、皆さんいかがでございましょうか。3月はどうしても卒業とかですね、年度末というねイメージがとっても多いんですけれども、まあ締めはね、年度は3月じゃないとこも確かにあるんですけどもね、まあ一般的にね、世間では年度末、まあお役所も3月は年度末ということでね、何かと忙しいというようなね、状況でございますが、まあ、私どもの会社もですね、3月決算ということで、なんやかんやね、1年間のいろんなですね、取りまとめ、その他、もろもろ大変ね、忙しい、事務処理をね、進めているというところでございますけどもね。さあ今日はですね、そんな3月の2日でございますけどもね、今日はですね、いろいろと見てますと、3月2日は、なんか記念日あるのかなと言ったらですね、遠山の金さんの日というね、なんかそんなことになってましてね、遠山の金さんね、遠山左衛門の城影本ね、北町奉行に任命をされた日がこの日ということでね、1840年天保11年のこの日ということでねございまして、まあ遠山の金さんといえばね、時代劇ではねおなじみでございますけどもね、まあ桜吹雪はねないにしろですね、入れ墨をしていたというね記録があるとかないとかいうことでね、まあかなり事実に基づいたお話というところでねございまして、江戸の庶民の味方というイメージが大変強いんですけどね、この遠山の金さん実在する方も、そのような形でですね庶民に慕われたというね記録が残っているところでございます。今日はねそんな遠山の金さんの日ということでね、なかなかこの日を知ってる方はね少ないかもしれませんけどね、そんな日でございました。はい、そんな今日3月2日 QRL 早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは QRV 早速ね今日もスタートしたいと思いますが、まあね、皆さん毎日というわけでもないでしょうけどね、リグの前でですね座って受信をされて、まあ、無線運用をねされてるかと思いますけどもね、まあ月1という形で BCL の話題をねさせていただいてましたけどもね、皆さんがねお使いになってるリグは、特に HF などね楽しまれてる方は、最近のねリグですとジェネラルカバーレッジ受信ということで、まあ、短波帯かなりねワイドレンジで受信ができるということで、まあ、BCL をね、時々楽しんでる方もね多くいらっしゃると思うんですけども、最近この短波放送ね、を聞けるそのラジオ、まあこれはねもちろん、我々アマチュア無線の世界では受信機いろんなところからね販売されてるんでいいんですけど、まあ一般向けというかですね通常の家電レベルでこのラジオ でまたしかもその短波が聞けるラジオっていうのはですね、今極めて少なくなってるなという感じがね、まあしますよね。まあそれだけね、需要がないのでメーカーも作らないというね、そんな感じなのかと思うんですけど、まあ、国内でですね、短波放送やってる唯一のですね、民間放送としては、ラジオ日経さんがありますよね。まあ、我々の世代では、日本短波放送ね、NSB ね、もしくはラジオ短波って言ってる人もね、いらっしゃるかと思いますけど、まあ、そんなところでですね、そのラジオがですね、聞けるもの、で、まあ、国内の有名メーカー、まあ、おなじみのメーカーさんのですね、ものをずっと見てますと、今ね、東芝とそれからね、アイワカダかな、この2社はですね、カタログというかウェブの方でね、短波ラジオを出してるんですよね。まあ、アイワさんはですね、ワールドバンドラジオということで、これがですね、まあ、MP3 で音楽再生ができるようなですね、そしてもちろんワイド FM が聴けるものなんですが、ワールドバンドラジオということで、短波帯が受信できる、これはですね、短波がですね、2.3 メガから 21.95 まで、聞けるというものなんでしょうね。なので、まあ、このあたり、まあ、海外旅行とかですね、海外でいろいろな、まあ、お仕事されるとかね、そういった方も含めてですね、この使えるラジオなのかなということで、これが一種類。それと東芝さんからはですね、短波ラジオ、まあ、つまり短波が聞けるラジオとしては、こちらもね、2機種これだけなんですよね。はい。まあ、こんな形でですね、他の、まあ、ソニーとかね、松下、まあ、パナソニックとかですね、まあ、そちらの方はね、もう全然ないですね。まあ、ラジオそのものがですね、まあ、大手メーカーさんですとなかなか出してないという、まあ、出してないというか、ラジオそのものもね、本当に少なくなってるって感じですよね。まあ、ソニーさんあたりはですね、もうポケットラジオで FM、AM、まあ、ワイド FM が聞こえるもの、まあ、こういうものをですね、作っているという、作って販売しているというのみなんですよね。まあ、現在ですとね、やはり昔の BCL ラジオ的なものは、国内よりまあ中国とかね、そちらの方で販売してる、まあ、製造しているものがね、この国内にも、ね、たくさん、販売されていますけど、こういったものがですね、今主流になってるのかなという気がいたしますけどね。はい、ちょっとまあ寂しい限りでございますけどね、まあ、ラジオ放送を行っているものとしてもですね、こういったですね、一般での皆さんがですね、お使いいただけるようなラジオがですね、なかなか、製品がどんどん少なくなっているというのはね、非常に寂しい限りでございますけどもね。はい。まあ、ずっと昔のことをですね、思い出しますとね、やはり、この短波ラジオね、まあ、BCL ラジオというのがですね、ソニー、松下とかね、まあ、松下、パナソニックとは言ってませんでしたけどもね、当時のね、まあ、ナショナルパナソニック、こういったところからね、その BCL ラジオがね、次から次と、新しいものがね、出ておりましたけどもね、もうはるかもう40年以上前のね、お話でございますけどもね、まあ、例えばそのパナソニックですと、まあ、クーガーですよね。まあ、当時クーガーは、大口径のですね、スピーカーがついたですね、ラジオ、まあ、これはまあ当時ね、その深夜放送を聞いてる人たちとかですね、若者世代に、人気のあるラジオということでね、作ってたものがあったようなんですが、その後、まあ、BCL の爆発的な人気になりましてね、そこから各メーカーがね、どんどん新しいものをね、市場に投入していったっていうね、そんな感じでございましたけどね。まあ、クーガーはクーガーナンバーセブンというのがね、このジャイロアンテナというね、画期的なものでですね、デビューしまして以降、このナショナルがですね、プロシードに至るまでね、このジャイロアンテナはね、やっぱりずっとね、つけてたというような記憶があるんですけどね、はい。非常にですね、懐かしいですよね、はい。まあ、クーガー2200とかですね、クーガー115、ね、このあたりとっても人気でしたよね。はい、クーガーナンバーセブンのね、いかつい感じのね、このラジオもこれもかっこよかったんですけどね、まあ、皆さんね、これを当時、愛機として使ってた方もね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、そしてまあソニーからはね、まあ、おなじみ、これはもう、スカイセンサーシリーズですよね。 まあ、5500ね、ICF5500 が出たあたりからね、やはりこのラジオとっても人気があって、まあ、5600が出て、そして5800ですよね。このあたりが、まあ、私もこの5800で BCL をね、ガンガンやってたんですけども、もう100万台売れたっていうふうにもね、記録が残ってますけどもね、本当素晴らしいね、ラジオですよね。今考えたら本当にね、もう信じられない、状況ですけどもね。そしてその後、スカイセンサー5900というものがね、出たりしましたけどもね。まあ、ソニーさんはですね、まあ、BCL のこのブームより前にですね、このワールドゾーンっていうねシリーズ、これはもうまあ一般向けというよりも業務用でですね、海外の放送受信できる素晴らしいですね高級受信機、これがねありましたよね。まあ、カタログにもですね、ワールドゾーンっていうのがですね、載ってまして、価格がですね、もう半端じゃない価格でですね、とても手が出るものではなくてですね、はい。でなかなかこれも普通の電気屋さんには並んでなくてですね、秋葉原のショップに行ってですね、このワールドゾーン、あれはワールドゾーン13だったかな、あれをですね、実際に実物を見てね、すごいなというふうに感動した覚えがありますけどもね、はい。ソニーのワールドゾーン32、この CRF320 というのがですね、またこれはデジタル表示でですね、これもね、画期的な受信機でしたよね。もう本当にこれはもう業務用というね、そんな感じでございましたけどもね、はい、そういった時代でございました。そしてまた通信型受信機っていうね、そんな言い方をされててですね、まあ、各、無線機メーカーからですね、いろんなものが、販売をされてた時代ではなかったかなという気がいたします。当時ですね、通信型受信機でユニカーというメーカーからですね、2機種出てまして、よくラジオの制作とかでですね、載っておりましたけどもね、まあ、カタログとかですね、写真で見る限りかっこいい感じだったんですけど、実際に秋葉原の方でね、ショップで見ますとですね、まあ、大きいんですけどね、非常になんかシンプルな感じがしてですね、ちょっと拍子抜けした覚えがあるんですけどね、はい。まあ、それと通信型受信機といえばやはりトリオのね、受信機 R1000 とか R2000 はですね、やはりトリオのブランドということで、とってもこれね、受信の音が良かったなって思いがあるんですよね。さあ、そして八重洲のですね、やはり FRG シリーズですね、 FRG7 をですね、私もこの通信型の受信機で初めて手にしたのがこの FRG7 なんですが、まあ、これもですね、やはり BCL ラジオの受信の感覚と比べますと全く、違う世界がね、望めるということでね、素晴らしい、受信機だなというふうに、当初ね、感動して受信をしてたところでございますけどもね、まあ、まあ、その当時からね、いろいろと放送局をね、受信して、受信レポートをね、送ってた時代でございますけどもね、今はこのジェネカバ受信ということでね、HF の無線機、ね、しかももう、待ち受け受信はも当たり、もちろん当たり前でですね、受信感度も当時には比べ物にならないほどですね、環境異なりますのでね、まあ、こんな形で、日本語放送を聞いてですね、受信レポートをまた送ってですね、ベリカードをですね、このもらったりとかですね、もう放送を聞くこと自体がね、とっても楽しいのでね、まあ、そんな BCL もですね、時にはよろしいかなという気がいたします。まあ、皆さんの中にはね、今もやってますという方たくさんいらっしゃると思いますしね、ネットの方で BCL の情報発信をしている方もね、非常に多いと思うんですけどもね、はい。特にまたこの先ほどね、ご紹介した昔の無線機受信機をですね、オークションで見てしまうと、どうしてもこの触手が伸びてしまうという方も多いんではないかと思いますけどもね、はい。そんなね、BCL、未だにですね、根強い人気はあると思いますのでね、時々は、今のコンディションが非常にいい時期でですね、まあ、HF でアマチュア無線を楽しむのももちろんいいんですが、ぜひですね、時々短波放送の周波数帯に合わせていただいてですね、受信をしていただきたいなというふうに思うところでございます。時々BCL の受信レポートとかをね、番組にもいただくんですけどもね、はい、ぜひ皆さん一度チャレンジしていただきたいというふうに思います。はい、というわけでございまして、QRV コーナー、今日は BCL ラジオについてのお話でございました。 それではね、楽曲をお送りしたいと思います。3月入りましてね、3月と言いますと何といっても卒業のね時期でございますよね。この時期毎年卒業テーマの曲をね毎回お送りしてるんですけどね、卒業ということでまずね思い浮かぶのがですね、この斉藤由貴さんの卒業でございますよね。はい。最近ちょっとねテレビの方でもね、拝見しませんけどね、斉藤由貴さんね、この卒業というね楽曲、とてもねヒットしまして、いろんなところでこの時期ね、かかっております。今もねかかっておりますよね。はい、そんな時期でございます。斉藤由貴卒業をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではね59コーナーお送りしたいと思います。
また無線
毎回いろいろとメッセージいただきましてねありがとうございます。ここのところですね、お年玉プレゼントのね、応募いただいた方のね抱負とかねその辺を読みしてたんですけど、この当選された方からね、メールいただきましたのでね、そちらもちょっとねご紹介をしていきたいなというふうに思います。まずはですね、J0KBP 伊沢さん、この方はですね、特賞というかですね、ミステリー賞のですね、ID52 ハンディー機がですね、当選された方ですね。抽選してくださった富子様、この度はお年玉プレゼントでハンディー機を当選させていただき、大変ありがとうございましたということでね、本当におめでとうございます。商品が送られてきて、やっぱり本当だったんだ、夢じゃなかったと実感しました。放送当日、いち早く番組を聞いた2エリアの OM さんから、当選おめでとうとのメールが来て、半信半疑でポッドキャストで確認しましたということでね、自分の名前が言われた時には心臓が止まるかと思うほどびっくり。開局35年間で最大のこの、舞い込み、無線をやっていてよかったですということでね。当地は田舎で D スターのリピーターがなく手持ちの ID31 をあまり活かせなかったのですが、5にはターミナルモードが搭載されているので、D スターで楽しめるようになりそうです。活用したいと思いますということでね、はい、どうもありがとうございます。ね、当選されてよかったですね、本当にね。もう本当にね、今年も本当多かったんですけどね、抽選箱にいっぱいの、この皆さんからいただいたね、応募メール、これを印刷した紙がですね詰まっておりましてね、その中に、何名様の方がねラッキーな方ということでねございましたけどもね、はい、ありがとうございます。やはりねこういう、この私どものね番組もそうなんですけど、どんな番組あるいはですねこういった抽選ものでやはり当選するというのは非常に嬉しいですよね、どんなものでもね。はい、なかなかね当選しない、最近本当に当選という機会がね全然なくてですね、宝くじもダメですしね、また今年もあの JAL の QSO パーティーもですねきっと、手ぬぐいも何も当たらないで終わるんだろうなと、もうこれそろそろね抽選してるのかなという気もするんですけどね。はい、ね、手ぬぐいもらったっていう人がね、いらっしゃると非常にいいんですけど、番組の方でまだねいただいてないんですけどね、皆さんも当選しなかったんでしょうかね。はい、ハンディー機も当たってるはずなんですけどね、どなたかにね、もしですね、お聞きの方で当選されたという方がねいらっしゃいましたら、ぜひメッセージをお送りいただきたいと思います。はい、どうも伊沢さんありがとうございました。どうか、ご活用いただいてですね、はい、おっしゃってる通り、52はターミナルモードがね入ってますので、お近くになくてもですね、どこかのリピーターの方に、ネットでアクセスしていただいて、そこから、CQ を出していただくということもできますしね。はい、ゼロエリアですね、伊沢さんね、ぜひ西東京に接続していただいてですね、ターミナル元から声出していただければというふうに思います。
はい、はい、
私もですね、常時ではないですけどね、西東京リピーターはですね、大体、動作確認のためにもですね、大体いつもワッチしてるんですけどね、時々コールサインしてるよ呼ばれる時があるんで、びっくりする時があるんですけど、はい、またぜひ呼んでいただきたいと思います。どうも伊沢さんありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。ありがとうございました。そしてもう一方ね、当選された方、メッセージいただきました。ありがとうございます。こちらはですね JS1BXH 長谷川さんです。 QRL2023、お年玉プレゼント賞、超商品、直流電源、DM330MV、届きました。どうもありがとうございましたということでね、ご連絡いただきました。先日シャックに、リグを1台追加したのですが、すでに持っていた DM330MV の端子が全部埋まってしまったので本当にちょうど良かったですということでね、ありがとうございます。ご活用いただきまして、
これいるの、
330MV は本当にね小さいのでね、そして容量は取れるね優れものの電源でございますのでね、本当にねいつも言ってる通り、何台やってもいいなっていうぐらいのね電源でございますけども、当選おめでとうございます。今年の抱負は番組でも紹介されたのでということで、いよいよ和文の CW の勉強を始めなければということでね、はい、ぜひね頑張っていただきたいと思います。幸先の良いねこの抽選ね当選したということでラッキーの年でございますからね、ぜひ今年の抱負もですね頑張っていただいてですね、達成されるように、番組の方でもですね、お祈りをしておりますのでね、またその状況などもねお知らせいただきたいと思います。電源ですね、どうぞご活用いただきたいと思います。メッセージねいただきました、どうもありがとうございます。はい、それともう一方ねご紹介いたします。
まだやるの？
この方はですね、この方は栃木県日光市、あ日光市ですか、の天沼さん、コールサインはサフィックスのみ XMB さん、XMB さんですね、どうもありがとうございます。前回放送で、タワーの背比べ、のお話がありまして興味深く聞きましたということでね、ありがとうございます。東京スカイツリー、634、武蔵という、語呂合わせのような高さでございますが、スカイタワー西東京の195メートルは何か意味のある高さなのでしょうか。スカイツリーから、自前の双眼鏡を持って、見てみましたが発見に至らず、今度東京に行った際にはこのスカイタワー西東京の真下から写真を撮りに行きたいと思います。またその時はアイボールできましたらよろしくお願いしますということでね、はい、どうもありがとうございます。そうですね、鉄塔のね高さ比べのね話題ちょっとやりましたけどね、スカイツリーは武蔵634ということでね、あれはたまたまじゃないですね、あれはなんかその最初から634にしたんだと思うんですけどね。で東京タワーはね333ということでね、残念ながらですね、スカイタワー西東京の195メートルはあまり意味がなくてですね、いろいろな関係から195メートルになったというね、それの話なんですけどもね、はい、
何それ、
なぜ200メートルに行かなかったのかっていうのもね、ちょっとあるんですけどね、はい、はい、今ね、8番目ぐらいの、ね、高さになってしまいましたけどもね、はい、そんなところでございます。で、スカイツリーへね、行かれたということでね、はい、展望室からのね、この眺めはですね、やはり600メートル、まあ600メートルの高さじゃないですけどね、あの高さの展望台から見ると、やはり東京の景色もね、ちょっと違った角度で見れるんでね、とってもいいなという気がするんですけど、展望室からですね、スカイタワー西東京は、肉眼でなんとか確認が私はできました。はい。まあ、当然、方向とかね、よく知ってるからの話なんですけど、双眼鏡で見れば多分バッチリわかると思いますんでね、ぜひ、また行かれた時にはね、チャレンジしていただきたいと思います。またスカイタワー西東京はですね、公開をしておりませんので、中に入っていただくにはですね、まあ、FB サンド田無には来ていただけるんですけど、はい、鉄塔は登れないんですけど、真下からご覧いただくというのはね、可能でございますので、ぜひまたお近くにお降りの際はですね、お声掛けをいただきたいというふうに思います。はい。他にもね、ちょっと鉄塔でですね、いろいろと反応のあったですね、方何人もいたんですけど、また別の機会にね、メールの方はご紹介したいと思います。どうもありがとうございました。というわけでございまして、59コーナー本日は以上でございます。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございましてね、あっという間の、ね、30分でございましたけど、昔のねこのラジオね、今日いろいろとお話しさせていただいたんですが、当然ご紹介できるねレベルではないんですけども、この BCL ブームがね始まる前のねラジオ、これ当然いろいろとこの受信用のねラジオあったんですけど、まあ、やはり短波放送ね、これを受信できるっていうのは 12メガまでの周波数で主に、これは日本短波放送を受信できるようなもの、こういったものがね、あったということですね。それとワールドゾーンのようにですね、まあ業務、まあ通信社とかですね、まあ、そういったところで、使うもの、そういったものがですね、まあ主流ということでね、BCL ブームが始まってからはですね、スカイセンサーや空間のようなですね、専用のラジオが出始めてきたというところでねございますけどね、まあ、他にも、東芝のですね、トライ X、まあ、トライ X は、ダイヤル部分がね、このメモリがついててマーカーがついてたりしてね、2分の 10kHz なんていう言い方をしてる時もありましたよね。はい、それからね、三菱は GGAM ね、短波放送で、番組ありましたよね。それから日立とかはね、サージラムとかね、いうのがあったかな、サージラム、それから山陽パルサーとかね、いろいろ BCL ラジオもね、各メーカーさんでね、たくさんね、本当にいっぱい出てましたよね。はい、いろいろ皆さんね、お持ちの方もいらっしゃったのかなと思いますけど、スカイセンサー5800、もしくはですね、やはりナショナルのプロシードかな。はい、プロシードのね、今もねネットの方でもオークションでかなり高い値段で取引されてるようでございますけどね、そういったもの、いろいろありましたね。懐かしい限りでございますけども、また昔の BCL ラジオのね情報をお持ちの方、もしくはお持ちの方いらっしゃいましたらね、ぜひ情報いただきたいと思います。というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。